本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編129節から136節です。あなたの定めは驚くべきものです。私の魂はそれを守ります。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。私は口を大きく開き渇望しています。あなたの戒めを慕い求めます。御顔を私に向け憐れんでください。皆を愛する者への裁きに従って、仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。どのような悪も私を支配しませんように。虐げる者から私を解き放ってください。私はあなたの命令を守ります。御顔の光をあなたのしもべの上に輝かせてください。あなたの掟を教えてください。私の目は川のように涙を流しています。人々があなたの律法を守らないからです。アーメン。人々は大切に思うものを守ります。家に金庫がある人は貴重品をそこに置いて守ります。家より銀行がより安全だと思う人は貴重品を銀行の金庫に保管します。私たちが守らなければならないものは金庫に保管するほどの貴重品だけではありません。子供がいて、家族がいて、愛する人がいます。そして大切に思うものや人を守るように神様の御言葉を守らなければなりません。御言葉を守るということは保管や保護の概念ではなく、御言葉をに従うことを意味します。詩編119編の詩人は神様の御言葉をとても大切に思ったため、神様の御言葉を守りました。自分の魂を込めて御言葉を守ろうとしました。詩人は神様の御言葉をとても大切に思ったため御言葉を愛しました。それで獲物を追いかけている狩人のように御言葉を逃さないために御言葉を追いかけて口を開け喘ぎました。神様の御言葉が驚くほど非常に大切な理由を130節で教えています。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。神様の御言葉である聖書を開くと光が差し入れ、その光が無知な者に当たるとその人に理解を与えます。まるで放射線が癌細胞に当たると患部が治療されるように、御言葉の光が無知な者に当たると鈍さは消えて賢くなるので、これがまさに129節の驚くべきものに該当します。ところが御言葉の光は放射線が癌細胞を刺激するように脳細胞を刺激して IQ を高めてくれる光ではなく、人に理解を与えます。世の中でどんな人が賢い人でしょうか。人間の属性と人生で解けない問題の原因を理解する人です。宇宙万物を誰が創造され、誰が支配されるのか、そして自分がどこから来てどこに行くのかを理解する人です。人生が終わるまでこの世の中で何をすべきか、どのように生きていくのが正しい生き方なのかを理解する人です。こういう理解を与えるのがまさに御言葉の光です。御言葉の光は天から差し入れるのではなく、聖書を開くときに差し入れます。では御言葉の光が無知なものにのみ必要でしょうか。知恵のある人が聖書を開くと その人に知恵が加わり、無知な者が聖書を開くと、以前に知らなかったことに気づきます。聖書は知恵のある人や無知な者など誰にでも必要です。誰でも聖書を開くべきです。私たちは財布を開くと表現します。最近は現金をよく使いませんが、財布を開くという言葉はお金を使うということではないでしょうか。財布を開く理由は必要なものを購入するためにお金を取り出す時です。聖書を開くなら何のために開くべきでしょうか。聖書の中に取り出すものは何でしょうか。何を取り出すのか、何が出てくるのか、聖書をどのように考えるかによって異なってきます。財布の中に5万ウォン札がたくさんあれば、財布を開けてみると必要なほどの金額を取り出すことができますが、財布の中に1000ウォン札が数枚だけあれば、財布を開けてみるとため息が出るでしょう。5万ウォン札が5万ウォン札でいっぱいの財布を開けた時のように、聖書に期待感を持って聖書を開くと常に大切なものが得られます。聖書を開く時に救い、探して叩く心で開くなら、神様は救う者にくださり、探す者に見つけさせ、叩く者に開かせてくださいます。それで詩人は神様の御言葉を慕い求め、その御言葉を追い求め喘ぎました。私たちは何を開いていますか。聖書ですか、財布ですか、それとも本ですか、それとも他に何かありますか。ポケットやバッグからよく取り出して画面を開いてみるスマートフォンという携帯電話があります。人々がコロナ禍大流行以前より非対面活動を多くするようになり、自然にスマートフォンの使用量が増えたそうです。スマートフォンを電話したり電子メールを確認したりするだけでなく、さまざまなアプリを開いてみるために使用しています。スマートフォンの画面を開いて見たいものを見る時間が増えたのに、私たちが聖書を開いて御言葉の光に当たる時間は一日にどれくらいでしょうか。御言葉の光に当たらずに誘惑が多くのこの世の中でどのように賢く生きていけるでしょうか。人を愚かにする要素が世の中にあふれています。スマートフォンが人に有益な情報と生活の利便性を提供しますが、人を愚かにする要素があると真剣に考えてみたことがありますか。スマートフォンは人を賢くスマートにはしてくれません。スマートフォンを開いてみる時間よりも、聖書を開いて御言葉の光に当たる時間が多くなると、その人は賢い人になると私は確信しています。無知な人を別の言葉では浅はかな人と言います。本文の無知な人と翻訳したヘブライ語を箴言では浅はかな人と翻訳しました。浅はかな人には悟りが必要です。浅はかな人についての箴言は、その人がどんな人なのかを知らせ、聖書の読者に賢い人になるように御言葉の光を照らしてくれます。箴言1章22節には、浅はかな者は浅はかであることに愛着を持ちと証言しています。 浅はかな人は浅はかな行動からよく離れられないのですが、その理由がまさに浅はかであることに愛着を持つからです。人が浅はかな行動から離れることができない場合どうなるかを、私たちは旧約聖書に出てくるナバルの人生を通して学ぶことができます。ナバルは自分がどのような状況にあるのかわからないほど浅はかな人でした。ナバルの名前の意味は浅はかなです。彼は名前のように生きました。ナバルは自分の財産を守ってくれたダビデを知りませんでした。ナバルは3000匹の羊を所有し、他の家畜もたくさんいました。ある日、羊毛を刈る日でした。牧畜業者にとって、羊毛の刈り取りの日は農家が収穫する日と同じです。この日は労働者のために食べ物を十分に準備するため、お祭りの日と同じです。家の人々だけでなく、隣人と喜びを共有する日です。しかし、ナバルは周囲の人々に食べるものを分けませんでした。当時、難しい状況にあったダビデに、自分のものを分けると、より大きな喜びと安全を保障できるという事実を知らないほど浅はかな人でした。旅人をもてなし、自分のものを分ける人が美しい人です。素敵な人生を生きる人です。全く知らない人を受け入れ、おもてなしをする人、自分のものを分かち合う人を見ると、その人生は美しくないでしょうか。その人が素敵で美しい理由は、分かち合う知恵があるからです。ナバルは自分の財産を守ってくれた人たちにも持ち一つ分けることができない浅はかな人でした。結局ナバルはダビデの手ではなく神様の罰で死んでしまいました。浅はかなナバルが言葉の光に当たっていたなら、彼の人生はこのようには終わらなかったことでしょう。そして愚かな人は性的な誘惑に弱いです。箴言7章にある若者が淫乱な女に陥ったことを記録していますが、この若者を指して愚かな人だと証言しています。最近は戦場的なものに簡単に接することができます。これには青少年だけではなく大人も誘惑されています。これにより不法な犯罪が発生しています。このような淫乱な時代には何が必要でしょうか。バプテスマのヨハネを殺したヘロデ・アンティパスは文法王でしたが、愚かな人でした。箴言7章に登場する若者とはちょっと違うと言えますが、最初の妻と離婚した後、異母兄弟の妻である甥と結婚したので、淫乱の女に落ちた若者と変わりません。ヘロデの結婚は誰が見ても悪いことであり、性的な堕落でした。バプテスマのヨハネはそのような結婚は正しくないとヘロデを責めました。これが原因となりヨハネはヘロデによって殺されました。イエス様は愚かなヘロデを指して狐と言われました。ヘロデの愚かさは途方もない結果をもたらしました。ヘロデの最初の妻はナバティア王国の王女でした。ヘロデが人妻ヘロディアと結婚するために王国の王女だった妻を捨てたのが発端となり、 ナバテア王国と戦争をすることになりました。ヘロデは危機から逃れるためにローマ皇帝チベリウスに助けを求めました。しかし助けを与えようとしたチベリウス皇帝は死に、援軍を送ろうとしたシリア帝督もヘロデを裏切り罪に陥れました。ローマの新しい皇帝カリグラはヘロデを文法王から廃し流刑地に送り、ヘロデの人生を終わらせました。昔も今も高い社会的地位と性的誘惑に勝つことは関係ありません。知識をたくさん積んでレベルの高い教育をたくさん受けても御言葉の光に当たらないと性的誘惑に落ちてしまいます。御言葉の光は性的誘惑だけでなく、どんな誘惑や試練にも打ち勝つようにしてくれます。そして愚かな人は詭弁が好きで、死の世界と裁きについて無感覚です。箴言9章16節と17節です。浅はかな者は誰でも立ち寄るがよい。意志の弱い者にはこう言う。盗んだ水は甘く、隠れて食べるパンはうまいものだ。この箴言は愚かな女性が道行く人を誘惑して自分の家に連れ入れようとした時の言葉です。盗んだ水は甘く、隠れて食べるパンはうまいものだという女性の言葉は、罪のある人間の欲望を刺激する言葉で、秘密の中より大きな楽しみを楽しめるという誘惑の言葉です。通常性的堕落行為は秘密の場所で行われませんか？これだけではありません。違法な賭博、違法な酒の販売、違法行為などはほとんど秘密の場所で行われます。愚かな人を誘惑する良い言葉が秘密の場所で行われるからバレる心配がないということです。続く箴言が9章18節です。そこに司令がいることを知る者はいない。彼女に免れた者は深い読みに落ちる。彼女に招かれた者は淫乱の女の誘惑に落ちた客を指します。淫乱の女の誘惑を受けている愚かな人は、淫乱の女に招かれた者が行く黄泉の深いところを知りません。つまり審判を知らないという意味です。たとえ死んだ人々が行く場所を何度も聞いたとしても、現在味わう喜びのためにそれを考えたり、もっと知りたがりません。ただ現実世界にこだわり楽しみながら生きていきます。それでは主の信じるという人は死者が行く場所を常に意識して生きていますが、現実の世界にこだわると終末を考えることができず、主の御心を逃すこともあります。福音書を見れば変化する山で、ペテロが状況を把握することができず、イエス様に、私たちがここにいるのは素晴らしいことです、お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょうと言いました。この時ペテロは主がどんな道を行かなければならないのかを瞬間的に逃してしまいました。私たちはペテロのように現在の環境に安住しようとする時があります。そのようにならないように、毎日御言葉の光に当たらなければなりません。愚かな人は盗んだ水は甘くのような詭弁が好きです。 前に言いましたが、愚かな人は愚かさが好きで、愚かな言葉に心が行き、その言葉を信じます。誰が来て盗んだ水は甘いと言い、泥棒になろうと提案すると泥棒になります。それで発覚して罰を受けると、誰を責めることができますか。詐欺にあったと言えるでしょうか。それは自分の愚かさの結果ではないでしょうか。もし盗んだ水は甘いという詭弁のように、簡単に金になるという話を聞いて投資を進めているとしたら、一日も早くやめてください。愚かな人は詭弁を好むだけでなく、世の中に漂うあらゆる言葉をすべて信じます。箴言14章15節です。未熟な者は何事も信じ込む。熟慮ある人は行く道を見分けようとする。他人の言葉をよく信じる人を純粋な人ということもありますが、いろいろな種類の言葉を信じる人を純粋な人と言えるでしょうか。あらゆる言葉を信じるのは、善と悪を見分けることができず、真実と偽りを見分けることができないことです。人を無条件に信じないことも間違っていますが、人を無条件に信じることも望ましくありません。人が何かを言うとき、その言葉の神聖性は会話を少ししてみるとわかります。嘘をつく人の言葉は前後が合いません。それは一つを隠すために続けて嘘をついているからです。後に自分の言葉も覚えていません。結局偽りは明らかになっています。自分だけ知らないだけです。御言葉の光に当たれば、いろいろな言葉を聞いても、その言葉の神聖性を見分けることができるので、自分の行動を控えるようになります。誰から盗んだ水は甘いという詭弁を聞いても、自分の行動を控えることができます。自分の行動を控えることができない愚かな人は、災いが近づいても無感覚です。避けるときに避けることができず、危険に遭います。箴言22章3節です。思慮深い人は災難が来ると見れば身を隠す。浅はかな者は通り抜けようとして痛い目に遭う。愚かな人は危険な状況を見分けることができないため、自分自身を危険にさらして害を受けます。思慮深い人は危険な時を知り、隠れている時を知っています。出てはいけない時を知り、沈黙する時を知っています。出てはいけない時に出ていき、話してはいけない時に話し、困難を見る人がいる、いないでしょうか。こういう人々に必要なのが御言葉の光です。では御言葉の光は一体何でしょうか。ヨハネによる福音書は、御言葉が間もなく神様であると証ししています。神様の御言葉が肉体になり、私たちの中に住んでおられましたが、その方がイエス様です。御言葉はすなわち神様であり、イエス様です。光は何でしょうか。光も神様であり、イエス様です。ダビデは詩編27編で、主は私の光と証ししています。使徒ヨハネは、ヨハネによる福音書とヨハネの手紙で、イエス様が光であることを証言しています。イエス様が直接言われた御言葉です。私は世の光である。そのため御言葉も神様であり、光も神様です。御言葉の光は、神様の御言葉である聖書を開くときに差し出ます。私たちが神様に会う方法は、聖書を開くことです。 聖書は神様が人に会った時に光で現れた事件を表しています。モーセはシバの炎の中にいる神様に会いました。火は光を放ちます。モーセはシナイ山で神様に会った後、顔の肌から光を放ちました。モーセの顔の肌から光が放たれた理由は、光である神様に会ったからです。新約時代のサウロはダマスコに向かう途中で光で会ったイエス様に会いました。使徒言行録9章3節です。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。主に会った人は主の光にあたります。ですから御言葉の光にあたるということは主に会うということです。御言葉の主に会い、光の主に会います。私たちは聖書の御言葉を通して主に会います。主に会う人が愚かさにとどまることができるでしょうか。多様性を尊重する時代ほど知恵が切実に必要です。時が悪いほど、そして主が来られる日が近いほど知恵が切実に必要です。御言葉の光が無知な者にも理解を与えるという事実を知っていたら、私たちは御言葉の光を主体求め、口を大きく開き渇望する生活を送るべきではないでしょうか。聖書を開き、御言葉の光にあたり、非常に貴重な主の御言葉を守るために喘ぐ人になってこそ、霊的に健康な人になることができます。健康診断問診票にこのような質問があります。最近1週間普段より息が切れる激しい活動を1日20分以上行った日は何日でしたか。普段より息が切れる激しい活動として走ること、エアロビック、速い速度で自転車に乗ること、登山などを例えています。そのためこういう運動を20分以上すれば、普段より息がはるかに切れる激しい活動をしたことになります。問診票にはこれにより活動量が少ない方のための質問が2つがさらにあります。健康診断問診票のこれらの質問は、息が切れる運動が人に必要であるということではありませんか。定期的に適切に息が切れる運動が健康を維持させるように、霊的に健康な人になるためにも息が切れるほどの霊的運動が必要です。御言葉を主体求め、毎日聖書を開き、御言葉の光にあたり主と交わり、御言葉を守るために毎日口を開けて喘ぐ人にならなければなりません。次のような問診票を受け取ったらどんな答えをしますか。最近1週間御言葉を主体求め、息が切れた日は何日でしたか。最近1週間聖書を開き御言葉の光に当たった日は何日でしたか。年末が来る前に皆様の霊的問診票に数字7が書かれる恵みがありますように願います。お祈りいたします。父なる神様、御言葉が肉体になり選ばれた者たちの中におられたイエス様を信じ、罪から解放させてくださり、また永遠の命を与えてくださり、ありがとうございます。御言葉の光を照らし、愚かさから離れ、 知恵ある人になる道を開いてくださりありがとうございます。しかし闇の世界を理解しないまま、世の中で起こる不義と不公正と不平等について神様を恨みました。世の価値にとらわれ、神様の統治から避けようとしました。世の価値に沿って生きていくことで、神様の御心より人間の考えをより重要に思いました。神様の創造の世の中であらゆることを味わいながらも、世の中の無駄な言葉と学問に従いました。主が再び来る日を望むことなく現実に安住していました。人生の終わりが来る前に、世の中で何をすべきか、どのように生きていくのかが、行くのが正しい生き方なんかについて深く考えずに生きてきました。許してください。聖書を開くと、御言葉の光がこのすべての誤った考えと行動を反転させることができることを忘れないようにさせてください。聖書を開くと、御言葉の光である主と会うことができることを胸に刻み、主と共に世の中に勝てることを忘れさせないでください。御言葉を主体求め、毎日口を開けてあえぎ、御言葉を主体求め、毎日聖書を開き、御言葉の光に当たらせてください。それにより知恵ある人、霊的に健康な人として生きていかせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。